お祈りありがとうございます。この信越教区との合同のバイブルキャンプ3日間、本当に祝福されてこうして無事戻ってこれましたことを感謝いたします。少し本当だったら私より美咲さんにどれだけ楽しかったか素晴らしかったかということを話していただけたらということを思ってはいるんですけども、83名という、いや本当に多い、多く集まったということを感謝しています。最近は、兵庫大阪やまたあるいは東京で持たれるキャンプでも人数が減ってきています。去年私がいた兵庫でも去年は60名ほどでした。そういうふうに減っていってる中で今回ここで80名集まったっていうことは本当にすごいことだなと思っています。それだけの集まりがあってやはりみんな再会を喜んでいるんですね。そうしたつながりがあるということは本当に幸いなことだなと思いました。そのことを思いながら今日のこのヤコブは今まで家にいた、そしてなんとかそのアブラハムおじいさん、イサクお父さん、その祝福のつながりをいただこう、そういう彼もまた神様とのつながり、家族とのつながり、そういうものを求めて、とはいうものの兄だと偽って、エソーだと偽って祝福をもらおうとした、そういう問題もあるんですけども、つながろうとして結局その自分のしたこと、これはヤコブだけの問題ではないようにも思うんですね。神様から兄は弟に仕えるであろう、リベカは聞いていたはずです。ヤコブが生まれる前です。でその聞いていたことをもっとその御言葉を深めて、兄が弟に仕えるとはどういうことなんだろう、夫婦で祈り合い、そのように子供たちに伝えるということがあっただろうか、それがあったならどうしてイサクはエサを祝福しようとしたんだろう、そういう問題もあったと思うんです。だからこれはヤコブだけでなく家族の問題であろうとも思います。ともかくそうしたことがあってヤコブは父の祝福を受けながら、その家からのつながりから断たれるかのような、一人で出ていかなければならない、そういう状況になりました。本当に大変な道のりではなかったかなと思います。私もキャンプに行きまして、いろんなキャンプに出ていますし、また私のもともとの母教会も京都ですから、京都のキャンプが初めてなわけではないですが、信越との合同っていうのは私は出たことはなかったんです。そういう意味では初めてです。それに私が京都のキャンプに出たっていうのはもう16年前なんですね。ですからメンバーは全然変わっています。私が青年時代一緒に交わりをして青年会のいろんな役職を共にしたそういう方々のお子さんがいるっていうのは分かってるんですが、何せ面識があった子でも1歳か2歳ってお互い分からない、名前は分かっているんですけども、それを実はお父さんお母さんと本当にお世話になったんで、先生そうなんですかというきっかけはあったんですけども、行くまではそういう話をしてもちゃんと、おじさんそうなのみたいな言われないだろうか、やっぱり初めてのところすごい不安だな、知ってる人が何人かいるけどそれでも不安だなと思いながら行くんです。ヤコブはどれぐらい不安だったかな、それ も私の場合は不安だなと思いながら、もう車の運転は水川先生がしてくださって、佐藤先生この道で合ってるかな、いや合ってるかなって聞かれてもとか思いながら行くんですけども、合ってました先生と、同行者がいるんでまだいいんですけど一人、そしてさらには祝福を受けたとはいえ兄エサウのように ヘテ人の娘、つまり地元の信仰を持ってない人と結婚するというのは本当に困るから、あなたは叔父のところに行って、そして信仰の持った人と結婚しなさい。ヤコブにとっては、ですからこれからまだ自分はちゃんと祝福を受けて、祝福をされた家族を形成するそのところまで行かなければいけない。まだ自分は道の途上にあるんだ。でいろんな思いを持って、祝福を受けたとえまだ僕は一人だし、これから家庭を築いて、神様の祝福された家庭を築いていかなければならない。あれをしなければいけない、これをしなければならない。自分にはまだあれがない、これがない。いろんな思いを持って寝る途中、何もないところ、11節には一つのところ、どこだろうここっていうような、そういうところですね。一つのところに着いたとき、日が暮れたので、そこで一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに伏して寝た。石を枕とするほど何にも持っていない、そういう状況の中で寝ているとき、彼は夢を見たんですね。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。これは私は今までのヤコブの歩みと全く反対の光景ではないかと思うんです。今までヤコブは自分で天にはしごをかけようとする歩みではなかったかと思うんです。私は次男だ、このままでは天からの祝福をいただく、そういうところに自分はいない。ですから兄エサに対して長子の特権をくださいと言ってはしごをかけようとする。また父がエサを祝福しようとするときに、お母さんに促されているとありますけども、私はエサですと偽って自分でそうやってはしごをかけて、エサイサクお父さんから祝福を受けようとする。今またおじさんのところに行って、そして結婚して、それ結婚、またはしごをかけて神様の祝福をいただこう、そういうような歩みではなかったか。ところがその歩みの途中で、まだ何もはしごをかけるどころか、自分はまだ道の途上だ、まだそこまで至っていない、そういうところに、実はいやそうじゃないよ、はしごが天から、そして神の使いが上り下りし、主がそばに立たれた。自分からはしごをかけて、神様これで祝福くださいではない、神様の方からはしごがかかって、あなたを祝福しよう、ヤコブはびっくりしたと思うんですね。今私と思っていたのと違う。しかし本当に私たちが祝福してほしいとき、神様の救いが必要とするとき、そのはしごがかけれるような、自分で神様どうぞ私を助けてくださいと神様のところに登っていくような、そんなときではなく、本当にもうどうしようもなくて、もう立つこともできなくて、まさに神様がはしごを自分から天から下ろしてくださって、神様の方から近づいてくださらなければ、私はどうにもならない、そういう時こそ神様の祝福救いが本当に必要なのではないか。何もない時、無力な時こそ神様の祝福を最も必要とする時ではないでしょうか。バイブルキャンプ83名というたくさんの参加者があって、まあ、それゆえにこうして聖書の学びをしたその後で、学年ごとでまた男性女性別でクラス分けして、担当の先生がついて、どうでしたか御言葉、あるいは教会やいろんな家庭で何か問題ないですか、まあ、それ聞くんですけども、私が担当 中学1年生男子ってなったんですね。